おはようございます。それでは早速私からの質問に入りたいと思います。県名は既存公共施設の見直しと今後の整備についてということで質問させていただきます。羽幌町においてはこれまでさまざまな視点から施設整備を行い住みよい環境を作ってきたことは承知していますが、しかし既存の公共施設を改めて見ると使い勝手が悪かったり危険性があったり整備が必要と思われる箇所が多く見受けられます。町民が使いやすく子どもたちが安心して利用するためには施設の見直しが必要と考えるが、町財政が大変厳しいことは承知していますが、今できる限りの整備を最低限進める必要があると考えるので、その点について町長に伺いたいと思います。まず一つ目に、公民館、サンセットビーチ、霊園、スポーツ公園ほか公共施設に、設置されている和式トイレ、老若男女問わず誰にとっても使いにくいと思われます。そういうことを考えると利用者にアンケートなどを調査を行うことで意見をまとめ、整備が必要であれば洋式トイレに見直すべきと考えるがいかがなもんでしょうか。二つ目に、オロちゃんランドは園児や小中学生などの子どもたちの活用されているが、車道との境界に防止柵がなく子どもたちが交通事故に遭遇する危険性が非常に高いと考える。もしもの場合を想定し事故の未然防止のためにも防護柵を設置すべきと考えるがいかがでしょうか。また手洗い場や新遊具の設置、猛暑による熱中症対策による噴水や飲料自動販売機の設置も必要と考えるがいかがでしょうか。3つ目に、スポーツ公園や野球場へのアクセスの道路、長らく舗装のない砂利道となっているんですが、この道路は老若男女問わずに多くの利用者が行き交うことから自転車等の転倒防止や土ぼこりによる健康被害の未然防止策として要所だけでも簡易舗装をすべきと考えるがいかがなものでしょうか。4つ目に、サンセットビーチへのアクセス道路は雨が降るたびに、たちまち冠水してしまう。排水整備をするべきと考えるがどうでしょうか。また利用者が安心して楽しめるよう上の駐車場の防護柵整備なども必要と考えております。5つ目には町内の国道沿い2カ所に設置されておる町のシンボルともいえるオロロン町レプリカによるについてドライバーやライダーからたくさんの人から何の鳥なんでしょうかとかどのような意味を持っているんですかとかスタンドとかいろんな人方が聞かれることが多くあるそうです。まあ、せめてシンボル的意味合いが広く知ってもらう方法を検討してはいかがなものでしょうか。最後に、現在ある旧フェリーターミナル前の、1億創生で作ったあれトイレですか、公衆トイレの今後の利用活用法、また不当の環境整備なども今一度見直してもらうことはできないでしょうか。以上が私の質問でございます。
町長森敦史君。
佐藤議員のご質問にお答えいたします。なお質問の3点目につきましては私の答弁の後教育長からご答弁申し上げます。それでは1点目の公共施設におけるトイレの洋式化についてでありますが、議員のご指摘の施設における洋式トイレの設置状況は現在中央公民館では新館の1階に男子用女子用多目的用がそれぞれ行き、 旧館では3階までの各フロアに女子用がそれぞれ1基あり、羽幌サンセットビーチでは男子用女子用がそれぞれ1基あるものの、羽幌霊園にはありません。またスポーツ公園は男子用女子用がそれぞれ2基となっておりますが、洋式トイレに対するニーズは年々高まっているものと認識しております。今後におきましては、利用頻度や緊急性、重要性等を勘案しつつ、トイレの洋式化について順次進めてまいりたいと考えております。2点目のオロチャンランドの施設整備でについてでありますが、利用者の安全確保の重要性は十分理解しておりますが、防護柵の設置につきましては、当該施設に隣接する道路の通行量や通行車両の速度、施設敷地から道路までの距離を勘案しますと現時点では考えてはおりませんが、今後も利用者の安全確保を図るべく注意喚起に努めてまいりたいと考えております。次に、新たな遊具や噴水につきましては、現時点で設置する考えはございませんが、今後も既存の遊具を安全に利用していただくため、劣化点検や補修を優先的に行ってまいりたいと考えております。また手洗い場や自動販売機につきましても、既存または近隣の施設に設置している設備の有効活用についてご理解をいただきたいと考えております。4点目のサンセットビーチの排水及び駐車場の防護柵についてでありますが、議員ご指摘の排水につきましては、例年ビーチ開設前に排水の詰まりの吸い取り及び洗浄を行っており、本年度も同様に行いましたが、洗浄後に強風の日が続いたことや強い雨が連続したことにより、開設時にはすでに詰まっていたという状況でありました。そのため、すぐに解消に向け業者の手配をしましたが、業者のスケジュールの関係でビーチ開設時期には、開設期間には間に合わないとの連絡を受けたことから、職員による応急処置を対応したところであります。排水の整備につきましては、砂の影響で詰まりやすいことから、どのような整備を行えばよいかも含めて検討してまいりたいと考えております。次に、上野駐車場の防護柵整備ですが、駐車場自体の利用が近年は少なくなっており、過去においても事故等の報告はありませんが、今後の老朽化対策を含めた中で検討してまいります。5点目のオロン町のレプリカについてでありますが、当初5基であったものが、現在は老朽化により3基を撤去しており、現状国道沿いにあります2基が残っているのみであります。シンボル的な意味合いを広く知ってもらう方法の検討でありますが、まず春井地区にありますレプリカにつきましては、QR コードをつけた看板等を設置し、さらに詳しい情報等を得られるように工夫して周知していきたいと考えております。境目地区のレプリカにつきましては、周辺状況に鑑みて、看板設置というわけにもいかないと考えますので、方法等について検討してまいりたいと考えております。6点目の旧フェリーターミナル前の公共トイレ、公衆トイレ及び不当の環境整備についてでありますが、釣り客等から要望があり、一時的に公衆トイレを開けた経緯がありますが、基本的には閉鎖をしております。お尋ねの利活用についてでありますが、現状、要望等もないことから、廃止等を含めて検討しておりますが、周辺状況も変化している中で、要望等があれば、それも含め検討してまいりたいと考えております。不当の環境整備につきましては、利用状況を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。以上です。
教育長、浜野隆君。
続きまして、私から佐藤議員のご質問3点目につきましてお答えいたします。3点目のスポーツ公園や 野球場へのアクセス道路についてでありますが、スポーツ公園の園路につきましては、その用途や使用状況を勘案し、耐久性のある更新・整備を検討するものとして、平成26年に策定しました公園施設超寿命化計画に盛り込んだところであり、具体的には園路の舗装整備を行うことにより、使用環境の向上と耐久性の確保を図るものでありまして、町としましてもその必要性は認識しているところであります。そのような中、施設保全の観点から急遽ではありましたが、公園内の排水設備、改修工事、さらには地域利用団体からの要望を受け、陸上競技場の改修工事に取り組んだことから、園路の保存については先送りとなったところでございますが、今後、町全体の施設整備等の調整の中で検討してまいりたいと考えております。以上、佐藤議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番佐藤満君。
はい、どうもありがとうございました。私の方からまず、1点目の、まあ、トイレの件なんですけれども、答弁の方では羽幌霊園にはありませんと言うけども、羽幌霊園にはトイレあるよね。和式トイレが1個、様式がないというあれで。ああそうですか。それとまずこのトイレは本当、町長に伺いたいんですが、ぜひともこの今の子どもたちや高齢者あるいは公民館などを利用している上で、あれだけ5つもあるトイレの中でたった1つがいわゆる様式、他のどこもそういうような格好である中で、公民館やいわゆるホテルなどはある程度町の顔としてあるべきものなどで、今の小学生にこれ一体何だって仕方もわからない、やり方もわからないというようなことをしててもどうしようもないと思うので、この辺はなるべく速やかに順次、考えていただきたいと思うんですが、もう一つあと公民館について、まあこれだけいわゆる気温が大変異常気象が多くなる中で、空調などの考え方などはないのか、ちょっと教えてください。
町長、森敦史君。
まあ、指摘された場所は、過去に渡っておりますので、相対的に私の方から答えさせていただきます。まあ、表現の中で、消極的に見えたということなのかなと思いますけれども、それは私どもとしてはですね、その時におっしゃるように、できるだけ早急に、一つでも多く、まあ、進めてまいりたいということをこの場ではっきり申し上げたいと思います。ただ全体予算の作りの中でですね、どうしてもいきなり全部ということにはなりませんので、改めてここで返した利用頻度や緊急性重要等を考えしつつ、できるだけ早急に進めたいということでご理解願いたいと思います。もう一点につきましては、議長が、よろしければ教育委員会の方からということでお願いしたいと思いますけれども、はい、私の方から答弁は以上とします。
質問の中身には入ってなかったので、もし答弁ができるのであれば。暫時休憩します。
あ、いいですか。
休憩前に引き続き会議を開きます。教育長、浜野隆君。
佐藤議員、ご指摘の点でございますけれども、中央公民館自体が非常に大きなものですから、そこで今、どのような形で整備をするか、これ今非常に問題点が今たくさんありまして、今後検討してまいりたいと思っております。
すいません、佐藤議員に、一般質問の中の質問の内容に入っていない部分に関してはできれば避けていただければと思います。一番佐藤満君。
大変トイレの件につきましては、町長から大変温かいお言葉をいただき、ぜひとも、まあ、早急にある程度順次できる限りではいいと思いますが、進めていただきたいと思います。また空調の件の質問、大変申し訳ございませんでした。 まあ、できることであれば今後考えていただきたいということでよろしくお願いいたします。2番目のオロチャンランドですが、いろいろ説明がありまして、防護柵についてですが、この利用者のいわゆる使いが少ないからという考え方で、いわゆる道路の交通量が少ないからというこの答弁ですが、果たしていわゆるこういう施設に対してそういう答弁の仕方でいいのか、いわゆる遊具の公共施設という場を設けている以上、やっぱりそういう考えはきちっとやるのが本当のあれではないのかと思うんですが、いかがなものでしょうか。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。先ほどの省庁の方からも、まあ、ご答弁申し上げたんですけども、利用者の、まあ、安全確保という部分は十分重要であるというふうに、思っていまして、通行量の部分につきましては、まあ、町道なんですけれども、まあ、周辺の町道の、まあ、利用量が、まあ、すごく多いという部分ではないのかなというのがまず一つと、あと通行 の, 車両の通行の際の規制速度というのも、まあ、40キロですかというような状況にもなっておりますし、そういうところをまた勘案してですね、それと敷地、公園の敷地から、まあ、その道路までの距離も、まあ、相当の部分があるのかなというところがですね、あったものですから、そのようなことも踏まえてですね、答弁をいたしたところでありますので、ご理解をいただければと思います。
1番佐藤満君。
防護柵についてはですね、これ、まあ、何年前か不審者のいわゆるあそこでそういうようなあれもあった件もあると思うんですけども、そういう意味も含めた場合にやっぱり 親御さんたちが安心して遊ばれるためにはやっぱり最低限、まあ、確かに今答弁ありました車の事故についてスピードの制限があるとか交通量が少ないとか、子どもたちにそういうことって通用するもんでないと思うんですよね。改めてやっぱりこういう施設関係については町がまあがっちりやっぱり遊んでもらうためにはやっぱりそれだけの今現在ある遊具なり何がやっぱり町民にいわゆるもうふさわしくないと、楽しみがないと、面白みがないと、そういう意味で通行量も少ない、人も来なくなってきている現状というものをね、もう少く把握して、やっぱり子どもたちに夢を与えるような遊具の一つぐらいはね、やっぱり考えていくべきが本当だと思うんですが、いかがでしょうか。
町長森敦史君。
まあ、今回質問があってからですね、改めて普段から犬の散歩等で撮ってるところなんですけども、改めて見てきました。であとこれに類する公園としてはですね、レストパーク等がありまして、あとはバラ園周辺ですか、まあ、それぞれ一つも、まあ、防護柵がついてないんです。で特にバラ園について、あバラ園じゃない、レストパークにつきましては、中央公民館側昔 の, その沿岸バスの方については植栽がぐっと植えてるんですが、公民館側についてはかなりこう、まあ、斜度がついているというのが崖とは言いませんけれども、その中でも、まあ、ついていないという現状を見てですね、まあ、担当課だけではないんですが、関係する課、の課長とも含めて、まあ、総合的に、まあ、協議をしました。まあ、その中で出てきてことを何点か、もしこの結論になったということを、まあ、ちょっと詳しい説明という意味でお聞きしていただければなと思います。まず今、まあ、冒頭課長の方から、冒頭じゃない、今課長の方から言ったようにですね、まあ、あって歩道があって、さらに、まあ、車道になってて段差も一応あるということで、まあ、かなり距離的にもあるということで、まあ、危険なんだろうかというところが始まりました。でそれであれば先ほど言ったレストパークなんかもっとこう子どもたちが走っていくと坂が落ちていくんじゃないかというようなこともありまして、おそらく佐藤議員がこういうことを、まあ、この場で聞くということはなんか実例だとか、もしくは町民の方からそういう要望があって、まあ、こういう質問に至っている可能性もあるということで、町民課だけじゃなくてですね、まあ、関係しそうな課の課長さんも含めた中で、今まで事故の報告だとかがこういう苦情だとか、まあ、そういうものがなかったかということを確認させてもらいました。まあ、すごい一つもないということなんですよ。だからまあ現状としては我々としては町民から一つもそういう、まあ苦情なり、 お願いがなかったので、まあ、町民委員側も現時点では必要性考えていないんじゃないかという判断からこういうことにしました。さらに加えてですね、逆に防護壁を作ることによって小さい子が走ったりなんだりして防護壁に直接ぶつかったり、それによって転んだりすることの弊害も、まあ、こういう特にあのオロチャンランドのようなあの小さい子どもたちも自由に走り回れるような部分ではそういう部分はあるので、まあ、慎重にならなきゃいけないかなと思いました。それからあの不審者の話は今初めて、まあ、あのこういうところでということはあの初めて聞きました。まあ、これはちょっと今とっさのあれなんで間違ってるかもしれませんけど、不審者がいた場合柵があったらそこに追い詰められたらどうしようかなとかっていうふうなことも思いますので、まあ、何せ今回こういう指摘があってですね、まあ、閣下ごと行きますけど今年来年以降ですね、特にあの注意してもう一度改めて現状をあのリサーチしながら、あの来年の予算はちょっと厳しいかもしれませんけども、それ以降に向けてあの検討してまいりたいと思いますのでご理解よろしくお願いいたします。
一番佐藤充君。
大体私の方にもご理解はするつもりでいますが、実際問題は孫と一緒に遊びに行って自分たちはもうこの年になればもう追っかけるも何もできない中で、やっぱりね、やっぱりそういう策がないとね、もう多いって言ったらもう遥か彼方に行ってこっちか帰って子供が怪我するより自分たち怪我してしまうんだ。やっぱりそういうこともね、やっぱり町民の考えとしてやっぱり遊び場として本当に有意義なものであれば、まだまだね、町民から苦情なりいろんな意見が来ると思うんですけども、やっぱり使い勝手がやっぱりそれだけ町民の活用があるのか、まあ確かにね、今現状うちで孫なんか連れてってもほとんどいる、平日なんかでもいることはないし、やっぱりそれだけ魅力っていう意味で、じゃあ自分たちじゃあ留萌行くわ、どこ行くわって、室内遊具場に行くわ、何行くわっていう遊びの部分でもう少し今後できれば違う形でも結構ですので、検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、先ほど言っていたビーチの件につきましては、私がその海水のいわゆる雨降った時の時にいわゆる職員たちが汗水流してねやってるとこも私見に行きました。実際やっぱりね、やっぱりキャンプで来てくれるお客さんとかそういう人たちにやっぱり少しでもいい環境づくりっていうもので やっていただきたいと思いますんで、排水口についてはもう少し見直して、まあ、上の駐車場の柵についても順次いわゆる仮にやるんじゃなくて景観っていうものもあると思うんで、もう少しやるんだらきちっとして自分の海水浴場、まあ町長名前を覚えてると思うんだけども、従来サンセット王国でやってあのステージから何から人いっぱいでいつも夏が楽しい時期、そういう時期をですねまたもう一度やるべきだと思うんですよね。そのためにもやっぱりそういう整備はやっぱり来る人に喜んでもらうための整備は来る来ないかかわらずやっとくのが俺町としての義務だと思ってますんで、その辺のことを一つよろしくお願いいたします。そして5つ目のこのオロロン町のレプリカですか、これは実際問題、まあ潮見の件見たらほとんど車も U ターンするのも大変なぐらいのスペースしかないんですよね。それでせっかくまあいろいろスタンドの人とかいやそういう人たちからいやせめてこういうことがあればということで私一般質問の方にさせていただいたんですけども、実際見に行くと結構バイクのお客さんとかそういう人だらライダーからみんなこう並んで立っているんですけども、ああいうところのものもやっぱり今言ったようにこの QR コード、今の人だらねこれ QR コードやればまあどういうあれなのかって分かる時代ですから、そういうのも設置されればまだまだ羽幌の観光の意味なり、そういう意味でぜひともこれは つけていただきたいと思います。その次、あの旧フェリーのこのトイレ、私がいつも近所なもんでいつも毎日そこを通って港をこう散歩したりするんですけども、ずっと使わないっぱなしで、あの利用価値というもので今ホタテの人たちはもう夜中12時からとか何時から働いてる中でのあれとか、いわゆるフェリーももう今24時間やってないんですよね、トイレが。だから浜に来た時にどこもトイレがないんですよ。元トラックの運転手さんたちも来てくれて、そこがいわゆるトラックのターミナルみたいになって、あそこが一つのターミナルになればトイレも利用価値があり、いわゆるそこに飲み物でも何かあればそこを休むスペースにできるんですよね、トラックが。 町場のいわゆるホテルの横にいるといわゆる騒音で迷惑がかかるんであれば、ああいうとこをいわゆるトラックのそういうターミナル基地にするとか、人は浜の見ても昔のフェリーのとこなんか今でも、まあ、自分ちょっとね役場の人に頼んで草刈りしてくれとか頼むんだけども、今年は一回もしないで、電球は割れてる、何はあれしてる、旅の人が浜に来てさ海を眺めたいのにそんなとこ見たいと思えんやつか。なぜそれぐらいのことができないで、ぜひともそういうのはね、観光の進めるべき方向として考えていただきたいと思います。それと最後にスポーツ公園の件、その件につきましてはもう最初の当初からもう砂利道ですよね。スポーツ公園、俺は小さい時から砂利道はずっとそのままであって、やっぱり今陸上競技なんかでも頑張ってる子どもたちがいる中で自転車10台20台って止まってる中でさ、やっぱりせめてそこの部分のアクセスぐらいはね、いくらかかるもんでもあるまいし、やっぱり早急にねこれはするべきだと思うんですよ。また上からの景観、町長なんかも見たことあると思うんですけど、夏場のきれいな時期に上からゴルフ場から眺めるところ素晴らしいですよ。スポーツ公園、パークゴルフ場があって、陸上があって、野球場があって、手売り矢印を眺める素晴らしい施設ばかり持ってるんですよ、羽幌は。今一つやっぱりちょっと手を加えてくれればまだまだ町民に喜ばれると思いますんで、ぜひとも私が今言った件について前向きに考えて検討していただきたいと思います。以上で質問を終わります。
答弁はよろしいですか。これで1番佐藤充君の一般質問を終わります。